Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、今年もたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、ちえさん、ありがとうございます。みょうけいさん、おはようございます。みょうけいさんの声をお聞きして、ふっくらされてる方なのかなと思っていましたが、お写真を見ると面長なお顔をされているんですね、とのことです。ありがとうございます。そうですね。でもね、年齢とともにやはりこうどうしても太り気味になるので気をつけてはいるんですけれども、はい、ありがとうございます。さて、もう一つ相談があります。私には双子の兄がいます。顔を合わせるとつい喧嘩になってしまいます。兄は身勝手なところがあり、私は心が狭いところがあり、どうしてもお互い許せないんです。どうしたらいいんでしょうか、とのことです。そうですね。ということは、お互い似たところもあるのかもしれません。一緒にしないでって怒られるかもしれませんが、じゃあどこが似てるかっていうとね、嫌なところにまず目が行く癖ができてるのかもしれません。だからどうしても喧嘩になるんですよね。良いところに今度目を向けていきませんか？これはね、私も最初はそうだったんです。実家に、兄がお寺を守ってくれてるんですが、どうしても帰るたんびに、ゴミを捨ててなかったり、そして、なかなか散らかってたりするとね、お兄ちゃんゴミ捨てないじゃないの。なんで散らかってんのってついそこにポンと目が行くんです。でも逆に言えば、お寺を一人で守ってくれてます。そして私のためにお茶を入れてくれるんです。そこになんでありがとうって言えないのかなって思ったことがあります。だからまず、ぐっと怒りが出るかもしれませんが、知恵さんの方から、ああこれしてくれてるんだ、ありがとうねって言ってみませんか。するとお兄さんの心もほぐれていくかもしれません。さあ、続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。妙慶さん、煩悩を超えたところにいるのかなとお答えをいただきました。ではなぜ妙慶さんお仏壇にお供えをする必要があるんですか？仏さんは煩悩を超えてるんでしょ？お供えする必要があるんでしょうか、とのことです。ナイスショートさん、可愛らしい相談をありがとうございます。ご先祖様にあげてるっていうことじゃないんですね、お供えは。するとそうなるとご先祖様はしめしめって食べることになります。お供えっていう漢字を想像してください。人に灯って書きます。お供えをするこの私が、まずこうして無事に今日これをいただくことができます。その前にご先祖の皆様、そして阿弥陀様、お供えさせてくださいと命をお供えさせてもらうんです。そしてすぐお下がりをいただくんです。それは命をいただくということで、この私が喜ぶということです。だからご先祖様に食べさすっていうのがお供えではないんです。そうではなくって、命を、尊い命をこの私がいただく、その前にお供えし感謝の気持ちを出していただくということなんですね。ありがとうございます。さあ、続いてモモデリックさん、本年もよろしくお願いします。妙慶さん、私は3度も虹を見ました。いいことがあるのかなと期待しております。いつもラジオ、テレビ、日替わり方は楽しみにしております、とのことです。モモデリックさんも介護、お疲れ様です。そうですか、虹を見ましたか。すると見たことによって心が穏やかになり、そしてワクワクすると思います。その気持ちに余裕ができて介護もできる。日々生きることに喜びを感じられるんですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、本年もよろしくお願いします。私は昨年、妻と 2時間かけてカニを食べに行きました。美味しかったですとのことです。あ、いいですね。釣り屋さんと一緒に、行かれたんですね。妙計さんも毎年食べられますかとのことなんですが、いや、まだ昨年もいただいてませんし、今年もまだいただいておりません。なかなかね、旅に出ることもできないんですね。で、どうしても、まあ、バタバタと一日が終わりますので、ゆっくりこう、鍋を食べるってこともないんですよね。本当、いつか、ゆっくりした時間いただきたいなと思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。千本逆立ち売りさん、ありがとうございます。妙計さん、今年も番組を楽しみにしております。妙計さんからいただいた法名で、ありがたく僧侶として仕事させてもらっております。とのことです。そうですか。どうかどうか、この時代、仏法を届けてまいりましょう。ありがとうございます。さあ、続いての方です。安代さん、ありがとうございます。妙計さんのご法話が本当に楽しみなんです。今年もよろしくお願いします。とのことです。こちらこそよろしくお願いいたします。続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。心が笑顔になるって大切ですよね。来年で70歳になるんですが、まだまだ苦しいことがあります。妙計さんのこの番組を聞いてると救われます。ありがとうございます。井村屋さんの美味しい肉まん欲しいとのことです。ありがとうございます。もう今年もいろんな商品をね、井村屋さん提供してくださると思いますので、応募なさってください。またすでに応募してくださっている方はね、抽選お待ちください。続いての方です。ドラ猫さん、ありがとうございます。新築祝いに出向き、お返しは絶対いらないからね、なしでね、とお祝いを渡したのに、お返しがありました。またそのまま返したら怒られました。そうですか、これはね、もう相手様の勝負もありますよね。なんか借りができたようでね、返さないといけない。まあ、これはきっと親からも言われて育ったのかもしれません。まあ、これがめんどくさいからね、もうお祝いをしないっていう方もいますよね。なかなかね、いらないって言ってもお返しをされるのかもしれません。私は、それは素直に受け取ってます。私も友人から何か贈り物をしてもらった時に、絶対お返しいらないので、本当にいらないからって言った時には、その友人の性格を見るんですよね。その友人は自分が好きなものしか買わないっていう主義なので、私がお祝いをしたりとか何かこう贈り物をしたことによって、もういらないものをもらっちゃったってことになるんですよね。だから年齢とともに自分の払える範囲で好きなものを買いたいっていう人もいるんですよね。でもなかなかそれがね、理解してもらえないこともあるので、まあこれはあなたの性分なのね、とぜひドラ猫さん、理解していくことしかできないですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。匿名さんです。今年も両親の老い、そして自分の老いと向き合うのが辛いですとのことです。新年おめでとうございますっていうことは、新年を迎えたということは年を重ねたっていうことなんですよね。すると、新しい年を迎えた、また年を取ったかって思うのでは全然違うんですよね。でもね、特別なことじゃないんですよね、年を重ねるってことは。ご両親もそうです。生まれたということは、必ず人間は刻々と年を重ねてるんですよね。すると、だから衰退していくと思うと悲しいんです。ああ、また新たな発見をいただくんだ。人生山登りと一緒なんですよね。1合目から見る山の景色、2合目から見る山の景色、8合目から見る山の景色って違うように、ああ、この年でやっと見えることがあったって思えるんですよね。匿名希望さん、本年もよろしくお願いします。さあ、続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。病気の子供から毎日愚痴、泣き言、不満を聞いて、本人の辛さはわかるんですが、私が答えますとのことです。ああ、本当そうですよね。本人が辛いだけに、また何にもしてあげられないだけに、 辛いですよね。またずっと聞き続けるのも苦しいと思います。その時にはそうかそうかそうかそうかとうなずくことしかできないということなんですよね。すると子どもさんもここで愚痴を言ってもどうにもならんっていう気持ちにはなりながら、それでもうなずいてくださる親がいることを安心なさってると思います。そして上手にちょっと場を離れて、あのラッキーベルさん息抜きもなさってください。さあ続いての方です。おかしな写真さん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんの話は命の引き継ぎの話、心が温まる素敵な番組です。妙慶さんは就活は遺族に対して自分のエゴを押し付けるとおっしゃってましたが、なかなかそこまで考えませんでした。考え直す機会を与えてくださってありがとうございますとのことです。ついね、自分で全てやって迷惑をかけずに、まあ、死んでいくんだっていう気持ちもわかるんですが、迷惑をかけないわけはいかないんです。もうすでにみんな迷惑をかけてるんですよね。だから迷惑をかけないと言い切るんではなくって、迷惑をかけるよね、お世話になるよね、ありがとうねっていう、このあったかい言葉もね、残していきたいですよね。さあ続いての方です。秀美さん、ありがとうございます。妙慶さん、昨年私の話を聞いていただきまして本当にありがとうございました。夫が入院をいたしました。今は病状落ち着いておりますが、本当に夫の病気と同じ時間を過ごしておりますとのことです。そうですか。釣り合い様の看病、本当に心配でしょうね。その中で病院に行くと釣り合い様が目を見てくれる、手を触ることができる、この瞬間をどうか喜ばれてください。毎日毎日の喜びが必ず明日つながっていくと思っております。続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。いつも心が笑顔になるフレーズ、私は本当に頑張っていきます、ありがとうございます。さて、私は子どもたちには延命治療も何もしなくていいよと伝えてます。まずこうして歩けることに感謝ですとのことです。そうですか。病気をと向き合いながら、そして子どもさんたちにもメッセージを送っておられるんですね。まず今日生きてる、このことに喜びを持っておられることに私も感動しました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。